今日は我が子アブサロム、このことについて第2サムエル記18章から19章を中心に学んでまいります。ダビデを守る民ユダ族と、そしてまたアブサロムを推すイスラエルとの戦いが始まっていくわけですけれども、思いがけずアブサロムが死ぬということによって、その戦いは終わります。しかしこの息子アブサロムの死というのはダビデにとっては非常に大きなものでありました。この父親としてのこの悲しみ、痛み、そのことがダビデの心の内に起こったわけですけれども、最大の解決はどこにあるか、それはもう十字架にあるとしか言いようのないことであるわけです。そしてそれも私たちには同じようなことではないだろうかと思います。今日の学びの要点は、このダビデは全てを主に明け渡した、委ねて主に従う、そしてそのことによって彼は主からの勝利を与えていただくことができたということです。そしてもう一つは、このアブサロムの反逆によってダビデは非常に苦しい立場に置かされたわけですけれども、しかし彼はそれをも耐え忍んでいく、その過程において、彼自身のその心が練り清められていく、一体何が真実であり大切なものかということを、実は神様は心の中に与えてくださる方であるわけです。そして彼自身がやはり王として人々を許すっていう姿を私たちは見ることができます。まず最初にこのイスラエルとユダの両軍の戦いであるわけですけれども、ダビデはそのアブサロムとの戦いに対して、この兵たちに自分がもう出陣するっていうことを言ったわけですが、しかし兵たちはそれに反対したわけです。もう絶対に出陣してはいけない、もう自分たちが半分失われそうになったとしてももうとどまってくださいと言ったわけです。まさにダビデはもう1万人に値するぐらいの大きな力、影響力を持っている。そのことを聞いてダビデはマハナイムの町の門に立って、そして兵たちにこのアブサロムをもう傷つけないようによろしく頼むということをお願いをしたわけです。そしてダビデの家来たちは戦いに勝利をする。そしてその結末は、なんとアブサロムが木に引っかかってしまった。彼の一つの自慢は何であったかというと、その豊かな髪の毛であったわけです。言うなれば彼はそれを自分の誇りにしていたのかもしれない。ところがなんとそれがもう災いの元になってしまって、その髪の毛が木に引っかかった、200シケル、およそ 2.6キロ、もうすごい量であると思います。私も少し分けてもらったらよかったかもしれませんけれども、もうそれがもうあだになってしまって、もう命取りとなったわけです。そしてなんとこのアブサロムを殺したのはヨアブであった。そのいきさつはいろんなことがあるわけですけれども、ヨアブの心の中にはこのアブサロムに対する憎しみ、そして現実にはこのダビデに逆らった謀反人、反逆者である、そうしたものはもう死ななければならない、普通に考えたらそうであるわけなんですけれども、しかしダビデは父親としてその心の内は全く違うものがあったわけです。それは第二サムエル記18章の33節にこのダビデの嘆きが出てきているわけですけれども、私が代わりに死んだ方が良かった、それぐらいにこのアブサロムの死を惜しむということであったわけです。父なる神様はその一人をイエス・キリストを私たちの罪の身代わりとして十字架にかけられた。 ですからこの父なる神様のその心の痛みはどうであったであろうかということを私たちは知ることができると思います。あのヨハネ3章16節に神は実にその一人子を賜ったほどにこの世を愛されたという言葉が一行あるんですけれども、その父なる神様の愛がどれほどであったのか、また詩編の22編を見るならば、我が神我が神、どうして私をお見捨てになるのですか、イエス様はあの十字架の上で叫ばれた。それはまさに私たちの罪を許すためであったということであるわけです。ですから罪の結末っていうのがどれほど恐ろしいものであり、この心を傷つけるものであるかということを私たちはよくよく知っておく必要があると思います。そしてその戦いが終わった後にこのヨアブがダビデに、それでは私たちが全員死んだ方が良かったのですか、ダビデに言ってきたわけです。もちろんそういうことはないわけなんですけれども、まあ、ユダの人たちは勝利をした。ところがその時にこのユダの長老たちはダビデに敵対していたわけです。まあ、いくら自分たちが勝利したと言っても、まあ、彼らは非常に決まりが悪かった。その時にダビデは二人の人に仲介に立ってもらって、そしてその長老たちに迎えに来るようにとそのことを言わさせたわけです。そしてその長老たちはこのダビデを迎えに出てくる。まあ、私たちもイエス様を信じますという時にはやはり自分の罪過ちを認めなければならない。自分は罪人ですと言ってこのイエス様のもとに来る、信じ受け入れる。それはまあ言うなればよく似た思いがあるのかもしれないと思います。そしてもう一つはゲラの子シムイがやってきたわけです。彼は以前ダビデが落ちぶれた時にダビデを呪い、もう石を投げる、散々なことをしたわけですけれども、ダビデが勝利した。このシムイもダビデのところに来て自分の非を認め謝り、そしてまた許しを請う。そしてダビデはどうしたのか、そのシムイを許したということであるわけです。そしてその後にもサウルの孫のメフボシェテがやってきて、彼はダビデとは一緒に行かなかった、まあ、いろんな言い訳をしたわけですけれども、その家来の唾と、まあ、持ち物を分けるようにダビデは王としての正しい采配をしたということが出てきているわけです。ですからダビデは王としては極めて冷静に振る舞うことができた。でも父親としてのその心情は極めて心の痛みを感じるものであったということです。そしてまた私たち自身も人間としての感情っていうのがあると思います。そしてまた私たちも実は罪人であり、失敗し過ちを犯す。一番大事なことは何かというと、ロマ書の5章1節を見るならば、この信仰によって義と認められる、そしてイエス・キリストによって神との平和を持つということであるわけです。もう結論から言うならば、まず私たちは神様と和解し、そしてまた神様の許しを与えていただかなければならない。私たちの心を真に慰め力を与えるのは何かというと、イエス・キリストの十字架ということになるわけです。この十字架の愛、そしてまた神様は私たちの心を癒し慰め、また強めてくださる。私たちもこのイエス・キリストを信じる信仰に立って、また神様の愛と許しを豊かに受けるものとさせていただきたいと思います。